日の聖書の箇所はルカの福音書11章1節から13節です。司会者がお読みいたします。ルカの福音書11章1節から13節。さて、イエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈る時にはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のある者たちを、者を皆許します。私たちを試みに合わせないでください。またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを三つ貸してくれないか。友人が旅の途中私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。するとその友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできない。あなた方に言います、この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。良いものを与えてくださる神と題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。関係をしてください。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今あなたの御言葉を主体求めてここに座っております。この罪のように、また戦争と船疫病とが広がるこの罪のようになって、あなたの命の御言葉を今日豊かにお語りくださいますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。毎週私たちは主のお祈りを祈っております。で、先ほども祈りましたが、その中に御国が来ますようにという祈りがあります。もうニュースでも報じられているように、ロシア
がウクライナに軍事侵攻して、首都キエフが、大変な状態になっているということが連日報じられているのを聞くときに、改めて、本当にこの御国が来ますようにという祈りをさせられてまいります。しかし世の人たちはそんな私たちを見て言うかもしれません。祈ったところで何が変わるのかと、祈って世界が平和になるなら誰も苦労はしないのだ、まあ、そういう反論があるかもしれません。イエス様は何も意味がないのにこう祈りなさいと教えたのでしょうか。あるいはただ私たちの心の平安のため不安な時はこう祈るとあなたの心は落ち着きますので、こう祈ってみたらどうでしょうかというそういう気休めとして教えたのでしょうか。そんなはずはありません。なぜイエス様はこの祈りを教えてくださるのか、そこにどのような意味があったのかということを、共に見てまいります。で、事の発端ですね、今日の箇所の発端は弟子の一人がイエス様に祈りを教えてくださいというところから、始まっております。で、祈りを彼らが弟子たちが知らなかったというはずはありません。ユダヤ人であれば小さな時からも親から祈ることを教えられて習慣としても知っているはずですね。それなのに改めて祈りを教えてほしいと願うのはなぜだろうかと思うんです。で、おそらくそれはここのところでイエス様がですね、さてイエスはある場所で祈っておられた、祈りが終わるととありますので、弟子たちはやはりそのイエス様がどんなふうに祈っているのかということを間近で見たり聞いたりしているんですね。で、どうもそれが自分たちが、教えられてきている願い、祈りとは全く違っていた。一体イエス様がなぜこのような祈りをされるのか、それで祈りを教えてくださいと、願ったのだろうと思います。じゃあこのそれまでイエス様の祈りを見るまで弟子たちは、あるいは当時イスラエルの人たちはどんな祈りをしていたのかということですね。イエス様の祈りと全く違うということですから、じゃあ彼らは今までどんな祈りをしていたのかということを少し振り返ってみます。それはイエス様ご自身が指摘したことでありましたので、2つの例を挙げます。で、一つ目は、マルコの福音書12章40節に書かれている、立法学者の祈りでございます。皆さんの修法のアウトラインにも載せましたので、そこをお読みいたします。立法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは、長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること、街道で定席に、宴会で神座に座ることです。またヤマメたちの家を食い尽くし見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けます。長い衣を着てとあります。これはいかにも、自分は聖職者であるという、非常に遠くから見ても目立つ服を着ているということですね。そして、大勢の人の前に立つことを好みまして、そして祈るときには、言葉遣いも巧みに格調高い声音というんでしょうか、そういう声で長々と祈る、これこそやはり祈りというのはこういう立派な祈りをしなきゃいけないんだなと、人々はそんなふうに思っていたんでしょうけれども、それが祈りの模範であると皆が思っていましたが、ところがイエス様は明確にこれを否定しまして、本当に言葉を極めて、こういう人たちはより厳しい罰を受けるのだと、これをこういう祈りはダメだというふうに指摘いたしました。 まあ、これは私自身もですね、牧師という立場にあってですね、皆さんの前で祈りというときに、この場面ではこの言葉がこう思い浮かぶわけですね。どうしてもなんか人間的にやっぱりみんなからバカにされないように立派な祈りをしなければなどという、まあ、愚かな考えがどっかにこう浮かんだりしてしまうわけですね。でも、そういう祈りでは絶対ダメだというんです。で、じゃあイエス様が指摘しました2つ目の、まあ、こういう祈りはダメだという2つ目の例ですが、次は今度はマタイの福音書6章7節に出てまいります。これも主語のアントラインに載せましたので、そこを読みいたします。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。同じ言葉をただ繰り返す、まあ、そういう祈りが、まあ、異邦人ですから、まあ、ユダヤ人ではない他の宗教の人たちにはそういう祈り方があったのだというんですね。で、これは別に2000年前 このイエス様の時代の異邦人だけではなく、実は今の時代もこういう祈りがあります、まあどの宗教とは言いませんけれども、世間でよく知られている仏教系の宗教のホームページを見ますと、まあ、祈りについて書いてあるんですね。で、そこに書いてあるのは、祈りは目的を成就するためのエンジンですと書いてあるんですね。祈りは目的を成就するためのエンジンです。まあ、その宗教でもやっぱり祈りはものすごい大切なことだということを教えているんですね。で、だからこそあなた方は、というか私たちはというその宗教の信徒に向けてですけれども、熱心になって何度も念仏を唱えなければなりません、まあ、そんなふうな内容のことが書いてあるんですね。で、まあ、熱心になって何度も繰り返しというところであります、まあ熱心さという意味では私たち以上にすごいかもしれませんけれども、でもやっぱり繰り返し祈るという同じ言葉ですね、念仏を唱えるというか繰り返し同じ言葉を繰り返すわけですけれども、それはやはり異邦人の祈りである。そしてそれは目的を成就するということですか、自分の目的ですね、自分の願いを実現しようとして同じ言葉を繰り返すということも、これもいけません、完全にこれを否定しているんですね。じゃあどう祈るべきなんでしょうか、まあ、弟子たちも、いや、じゃあ私たちは一体どう祈ればいいんでしょうか、尋ねたわけですけれども、それでイエス様は、まあ、主の祈りはこうですということを教えた後で、まあ、一つの例を挙げて説明をいたしました。それが5節6節です。またイエスはこう言われた、あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを三つ貸してくれないか。友人が旅の途中、私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。まあ、このような例え話から始まるんですけれども、まあ、このイエス様の時代、このように旅人が、突然、これ夜中ですね、真夜中に訪ねてきて、一晩泊めてくれないかというようなことですね。で、今の時代ならですね、いや、いくら夜中でも、大きな町ならホテルはあるでしょう、まあ、食べ物ない点ではコンビニもありますよという、まあ、そういう時代ですから、突然誰かの友人、いくら友人でもですね、突然真夜中に訪ねて泊めてくれないかというのは非常識だという思うと思うんですが、しかし聖書の時代はそういうことがありえたんですね。まあ、日本でも昔は本当に旅をするって大変なことでありまして、まあ、山を越えることができなくって宿に行く前に日が暮れてしまったという時には近所の家、知らない人の家を訪ねて泊めてくれないかということもあったわけですね。で、そういう時にダメだっていうのではなく、むしろそれを受け入れなきゃいけないという文化が聖書の時代ありました。 ところが、まあ、それでこの家の主人は友達を止めて、止めるわけですけれども、しかし食事を出したいと思ったんですが、あいにくその時家にはパンがなかった。それで、もう一人の友人、別の友人のところにパンを3つ貸してくれないかということで行ったわけですが、すでにもう戸を閉じて、床についていた。もうこれもですから真夜中にドンドンドンドンって言ってですね、パンを貸してくれないかっていうことですが、まあ、これも今こんなことしたらもう失礼の極みということでありますが、当時はこれもありえたんですね。ちょっと脱線にしてしまうんですが、私が学生時代の話ですね、もう47年前になりますけれども、当時私学生寮というところに入ってまして、当時はそういう時は夜中にとみんな酒を飲むわけですね。何か宴会を開くということで、酒がなくなると酒屋さんに買いに行ったんですね。でもう夜中ですからみんな閉まってるんですけども、どんどんどんどんと戸を叩いて店を開かせて酒を買ってきたっていう、本当に今考えたら大変な迷惑をかけていましたが、しかし当時そういうことを迷惑だけども、まあ、しょうがないねと受け入れる文化がちょっと前にはあったんですね。でイエス様の時代は本当にこの必要な食事のパンのことでありますので、夜中であってもこういうことは許されているんです。しかしこの友人は、いやもう戸は閉めてしまったから、子供たちも寝ているから、パンをあげることはできないと一旦は断るんですね。でこれはいかにもありそうな話になります。しかしイエス様の例え話はそこで終わりません。8節の後半、8節を言い出しますね。あなた方に言います、この人は友達だからというだけでは起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり必要なものを何でもあげるでしょう。たとえ友達だっていう間柄でも、いや真夜中にパンを見つかしてくれと言われても、もうそれはちょっと無理だよということで、まあ、断るでしょうけれども、しつこく何度も訴え続けたら、もううるさいって寝てられないということで、その友達に必要なものは何でもあげるでしょうという、まあ、そういう例え話なんですね。でここのポイントが諦めるなということですね。断られたからいやダメだったのかって諦めるんじゃなくて、しつこく何度も訴え続けなさいということがどうもこの、例え話ポイントのようなんですね。それで、その後で、まあ、9節のところに有名な皆さんがよくご存知のフレーズが出てきますね。ですからあなた方に言います、求めなさいそうすれば与えられます、探しなさいそうすれば見出します、叩きなさいそうすれば開かれます。でこのいずれも求めなさい探しなさい叩きなさいというんですが、これは一回限りじゃなくって、まあ、もうちょっと分かりやすいに訳せば、求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいという、まあ、何度も繰り返して、そうしなさいという、そういう意味が、まあ、込められているんです。あ、そうかということで、まあ、じゃあ祈り続けるというのは大切なんだねということにもなるんですが、でも先ほどちょっと触れましたある仏教系の宗教ですね、念仏を繰り返し繰り返し唱えるんですというのは、それは異邦人の祈りであるということでイエス様は否定されたわけですよね。繰り返し祈るのはダメだと言いながら、でも求め続けなさいとかね、探し続けなさい、叩き続けなさい、これって異邦人の祈りとどこが違うんでしょうかということですね。まあとりあえずそのことはまた後で触れましてですね、その前にじゃあ そのようにして求め続けたものには何が与えられるのか、まあ、そのことをイエス様はこの後半で述べておりますので、そのことをまず見ておきます。11、12ですね。あなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。でどんなに悪い父親であっても、あの子供に良いものを与えて、与えたいと願う、それが親でしょう。まあ、そのようにあのイエスもおっしゃっておりますけれども、言われてみればその通りであります。でましてというんでしょうかね、じゃあ天の父なる神様はどうされるんだろうか。私たちは神様の目から見るならば罪人であります。すなわち悪い人間なんですね。まあ良い親になりたい、父親母親になりたいとはあの願いますけれども、神様の目から見るならばあの全員悪いあの親なんですね。でそんな悪い親であったとしても、やっぱり自分の子供が健やかに育つように成長できるように、そして、まあ、あの立派なとは言わないけれども、あの少なくとも世間並みの大人として生きていけるように、まあ、そういうことを願って、まあ、親としてできることの最大限のことをやりたいと願うわけです。まあ、人間でさえそうでしょう。悪い人間でさえそういうことを願うというのであるならば、まして天の父なる神様はもっと良いものを私たちに与えてくださるのですよと。まあ、ああそうか。じゃあ一体その良いものって何だろうかということで、私たちは期待するわけですね。でその答えをイエス様はちゃんとおっしゃっておりまして、13節後半ですね。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます、はい、これを読んでどう思われるでしょうか。良いもの与えてくださるんだよ、最も良いものを与えてくださるんだよ、いやー何だろう何だろうとこう期待していくとですね、それは聖霊なんだというんです。で私はこれを最初に読んだんですが、意外だなというか、あ、なんか期待していたのにはしてはなんかこう空振りしたというんですかね、肩すかし食ったっていうんでしょうか、聖霊ですかというような意外な印象を持ったんですね。なんだ聖霊ですかこんなものいらないとは言いませんけれども、もっといいものって他にあるんじゃないかって、なんかそういうことを言いたくなった記憶があります。でこの聖霊についてですね、神様、この天の父なる神様は求める者たちに最も良いものとして聖霊を与えてくださるという結論になっているんですけれども、その聖霊のことについて、まあ、これ前にもお話ししたことでありますけれども、毎週決まった時間に電話をくださる方がおります。まあ、仮の名前というか、その方が仮の名前ですか、ニックネームで花さんと呼んでくださいというので、まあ、その方花さんと呼びますけれども、で聞いてみ、牧師、他の牧師の方に聞いたらですね、他の教会にも、もういろんな教会にその方電話をかけていらっしゃる。でおそらく同じ質問されているようなんですね。でどんなことをいつも聞くのかといいますと、私は本当に救われているんだろうかというのと、私は本当に聖霊をいただいているんでしょうか、大きく2つの質問をいつもされているんですね。で私はその方におそらく十数年前に一度会ったことがあるはずなんですが、もうほとんど記憶ありませんけれども、でも電話口の声の調子からですね、 いかにも悲しそうな声で、私は聖霊を本当にいただいているんでしょうか、神様に対して悪態をついたり悪いことばっかり考えているんですけれどもという、そんなことで悲しそうな声でいつも質問されるんですね。でこの花さんは本当に、そのことを深刻に捉えて、おそらく心の病を持っていらっしゃる方ではあるんですけれども、非常に深刻に悲しいんですね。じゃあ私たちはどうだったと思うんです、私は聖霊をいただいてます感謝しますとかいう方は多分そんなにいらっしゃらないじゃないでしょうか。むしろ私は本当に聖霊いただいているんだろうかという、なんかこう実感に乏しいでしょうか、でこれは別に何か特殊なことじゃなくって、他の方がですね、今回 HBI の学生で3年生が卒業論文、4人いるうちのお一人の方が卒業論文のテーマに、この聖霊に満たされるということをテーマに取り上げた方がいらっしゃいまして、その方が書いてですね、私は聖霊に満たされたという実感はありませんということですね。それで聖書ではどういうことかということを調べようとしましたと書いてるんですけれども、それぐらいテーマに挙げてみられですね、聖霊をいただいている実感が、私たちは乏しい方だろうなという気がしますね。けれどもあまり深刻にも考えないでしょうか、おそらく今聖霊をいただいているんだろう、ただそれをあまり感じることがないだけなんだろうということで、あんまりこう花さんのようには深刻には考えないんですけれども、ところが、今日の箇所にでイエス様は聖霊こそ神様からいただく最も良いものだと言われるんですね。いただいているはずなのに、実感があまりなくて、ピンとこないですね。どうしてそれほど聖霊が大切なんだろうか、逆にこう聞きたくなるぐらいかもしれません。で今今日の箇所を最初から最後に一回言いまして、疑問がいくつか出てまいりました、2つ挙げることができます。1つ目はイエス様は例え話を通してしつこく祈りなさい、祈り続けなさい、求め続けなさいと、語りましたが、それは、最初に否定した異邦人の同じ言葉を繰り返すという祈りとどこが違うのかですね。なんか同じじゃないですかって言い取れるんですね。それが1つ目の疑問で、2つ目は、結局今日の箇所は祈ることというところから結論は聖霊をいただくことにつながってきたんですね。祈ることと聖霊をいただくことってどうしてつながるんだろうか、またどうして聖霊が私たちにとって最も大切なものだと言われるのか、考えてみれば なんかあまりつながらないというんでしょうかね。分かっているような分かっていないようなという部分かもしれません。私たちの信仰の、確信とはの、確信はいろいろありますけれども、確信の一つであると思うんですね。聖霊をいただくということはこれほど大切なことなんだということですから、やっぱり今日はそのことを確認しておきたいと思います。で、その聖霊がどうして大切なことなのかということを知るために、初代教会の人たちが初めてその聖霊をいただいたとき、どういうことがそこにあったのか、ペンテコステと呼ばれるときですね、そのときに、ペテロがそのペンテコステのときに聴衆に向けて語った言葉がありますので、それが大きなヒントになると思います。で、そのペンテコステの日はですね、人々が一つところで祈っていたときに起きたことであります。祈っていますと、天から突然激しい風が吹くような響きが起こって、続いて部屋の中にいた人たちが聖霊に満たされて、 いろいろな国の言語で、まあ、語り始めたというですね。で、これをで非常に大きな、まあ、町中に響き渡るぐらいの大きな物音だったらしいので、人々は何が起きたのかということでもうやってきたわけです。で、様子を見に来た。で、そうしたら、部屋の中で大勢の人がいろんな言葉で自分たちが聞いたこともないようなんでしょうか、そしてその人たちがそんな言葉知ってるはずはないのに、そういうこといろんなことを喋り始めたわけですね。それを聞いて、あれこれは何なんだと、みんな朝から酒を飲んで酔っ払っているんじゃないかと言い始めたわけです。で、それを見ていたペテロは、いやいやそうじゃないんだということで、これは旧約聖書で、もう語られていたことがここで成就したんですよということを説明した後で、まあ、結論のようにですね、集まった人たちに今度は伝道し始めるんですね。これはこういう出来事を、こういう理由でこういうことが起きたんだよということを説明した後で、さてあなた方はどうするかということなんですね。で、そういうことで集まった人たちに語った言葉、これが使徒の働きの2章38節にあります。これもアウトラインに載せましたので、ペテロが、まあ、集まってきた人たちに語った言葉、そこを読みとします。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けますと語っています。で、これは本当にもうペテロがですね、もうこういうことを非常にこうシンプルに福音を伝えていくんですね。罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。まあ、これは皆さんすでにもうそういうところを通ってきたわけですね。バプテスマ、洗礼を受けて、まあ、水でザフンと入るか、あるいは適齢ということで水を額にこう濡らすかという違いはあったとしても、とにかくイエス・キリストの名によって、バプテスマを受けてきました。それは、悔い改めということがあったことですね。私は罪人ですと、神様に罪を犯したものでありました。しかしイエス・キリストの十字架を信じて、あなたに、まあ、救いを求めますということで、悔い改めてバプテスマを受けたんです。そうしたら賜物として聖霊を受けるんだという、こういう順番ですね。で、まあ、その時聖霊を受けたはずなんですね。それが実感があるかどうか、記憶があるかどうかということでありますけれども、ペテロはこういうように、まあ、悔い改める、罪を許していただくことと聖霊をいただくということがこのようにつながっているんですよということは明確に、まあ、語りました。賜物としてということですから、これ神様の、から天の父なる方からの、まあ、プレゼントですよということでこれを受けるんですね。で、先ほど、まあ、一つ目の疑問としてしつこく祈るというのはどういうことかというですね。で、異邦人の祈りとも変わらないじゃないかということでしたが、確かに自分の何かこうしてほしい、ああしてほしいという願いで終わるならば、それは異邦人の祈りなんですね。ということは問題は何を祈るかなんです。何を私たちは求めていくのか。祈り続けなさい、求め続けなさいと言いましたが、一体何をということなんです。もちろん私たちは日々の、まあ、最初にありますよ、私たちの日ごとの糧を毎日お与えくださいとありますから、これは食べるものもそうですし、目前のいろんな課題があるわけですね。今は受験シーズンですから、希望の学校に合格できますようにとか、 まあ、あるいは仕事がうまくいきますようにとか、こういう難しい話し合いになりそうなのでどうか助けてくださいとかですね、そういう毎日の必要なことはもちろん祈っていいわけですし、私たちは祈っていますね。でもその中でも最も大切な、これだけは忘れちゃいけないっていう最も大切な祈りがあるか、あるというんですね。それは何かと言いますと、これはイエス様も教えてくださったわけですね。まあ、4節ですね。私たちの罪をお許しくださいとちゃんとあるんです。これをこれなくしてですね、ただ日ごとの糧を与えてください、ああしてほしい、こうしてほしいというのであるならば、もう全なんかポイントをこう ずれちゃっているんですね。どうして罪を許してくださいという祈りが大切なのかであります。でこういう時はその反対を考えるんですね。もし罪が許されなかったならばどうなるかということを考えるんですね。で、その代わりに、まあ、日ごとの糧を与えてくださいとか、毎日のいろんな細かな祈りは祈っている。例えば、希望、この学校に入りたいからどうか神様道を開いてくださいと祈ったら、あ、合格しましたと言われて、よかった、祈りが叶えられたということがあるわけですね。あるいはどうかこの難しい仕事うまくいくかどうか、どうか神様助けてくださいと祈ったら、それが本当に順調に解決して素晴らしい結果で高い評価が得られたということもあるわけです。でそういうことが続いて、人も羨むような幸せな生活を手に入れることができるということもあるかもしれません。じゃあ何もかも順調だ、それでいいじゃないかということかどうかなんですが、しかしいつか地上の命は終わるわけですね。必ず終わります。毎日の小さなことっていうんですか、目の前の課題については祈ってお願いして叶えられた、よかったよかったと言うんですけども、しかし、その命が終わる日どういうことになるんでしょうか。罪の許しはいただいていないんですね。願ってこなかったということは、罪が許されていないということは、その人は地上で、その命が終わればそれで終わりなんですね。そういう人にもし許されていないというのであれば滅ぼされるというわけです。ということはその人の人生はどこに向かっていたかですね。目の前は幸せにけれどもその先にあるゴールは絶望だったんですね。何の希望もないというゴールに向かって毎日楽しそうに過ごしていたということになるんですね。これは本当に恐ろしいことなんです。考えてみる、絶望に向かってそこは絶望しかないんだよということを薄々感じてはいるけれども見ないふりをして毎日のことを楽しく暮らしている。実は神様から見るならばそれ大変なことなんですね。いや落ち着いて考えればそれは私たちも大変だと分かるわけです。だから罪の許しをあなた方願わなきゃいけないんだ。それでじゃあもし本当に罪の許しをいただいたらどうなるかですね。もしかして、幸せな人生ではないかもしれません。地上において、いろんなことで苦労を味わうかもしれません。人もいろんな他の人を見たらあの人は幸せそうだなとかいろんなものを持ってるなとか、そういうことで自分は何もないとか劣っているとかいろんなことで満たされていないという思いの人生かもしれません。しかしその許されたものの地上での最後ゴールですねには希望があるんですね。あなたはそこで終わるのではない、永遠の命をいただいて神の国に迎えられているんだよという約束がありますので、たとえ あなた今日死にますよと言われても平安でいられるんですね。ここで終わりじゃない、 次のもっと素晴らしい世界に私たちは導かれていくんだという希望を持って歩むことができる。これは大きな違いであります。で、このそういうわけで私たちは神の国に迎えられるという約束をいただいている。まあ、それが救われているということでもあるんですが、でもこの約束本当にもらってんだろうか自分はと思うんですね。というのは世の中には何か大切なことがあるなら契約書というのを交わすわけですね。ちゃんと判子をしてサインをして、それがちゃんと有効であることがちゃんと世間でも分かるようになっているわけですが、この神、せっかくの最も大切な神の国に迎えられるという契約でありますけれども、何にもないんです、契約書が。牧師があなた救われましたよってなんか家に行ったけれども、牧師に言われたって何の根拠にもならないというですね。そういうことで、契約書がない。もしかして、キリスト教って、なんか、嘘つきなんだろうか、ね極端な言い方をすればそういうことですね。何の証拠もないのにあなた救われて神の国に迎えられますよっていう、いうことですから何の保証もないです。人間的に言えば何の保証もないです。たとえ有名な牧師が何か言ったとしてもですね、それは何の保証にもならないですね。じゃあ何が保証になるでしょうかっていうんです。はい、これは、今度はパウロという人が言ってですね、アウトラインに書き忘れてしまいましたが、エペソ書の1章14節でこう書いてあるんですね。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。さっきから聖霊をいただくってなんで大切なんだろうかということで、いやそんなのそんなのとは言えないですけど、でももっと言えばなんじゃないかなとか思ってましたが、実はこの聖霊をいただいているということが保証書なんですね。私たち神様から私たちに与えてくださる、あなたは必ず御国に迎えられますよというその保証書になっている。だから天の父なる神様が最も良いものを与えようとしているというのは確かに聖霊であるということはこういうふうにつながっているわけですね。ああそうか、理屈の上で、なんとなくねつながったかもしれませんけども、でも驚かないというかね、ああそうでしたかというぐらい のことで今思っているかもしれません。最後にですね、じゃあその聖霊がどのようにして与えられたのかということを最後に考えたいですね。パウロはさっきのね使徒の働きの中で、ペテロですね、使徒の働きの中で言いましたね、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます。ペテロが言った。じゃあこれね、この最初の悔い改めてバプテスマを受けるならというところと、賜物として聖霊を受けますという間には何の説明もありませんが、実は大変なことがあるんですね。何があるかといいますと、ペテロのこの言葉だけ見れば自動的に天から聖霊が下ってくると、そう思っても不思議じゃないですね。でも実は聖霊というのは自動的に私たちに与えられるものではないんです。とかですね、もっと何かじゃあするのか、いや私たちがするんじゃない、イエス様が何かをしてくださらなきゃ私たちは与えられないんですね。聖霊が私たちに与えられるためにはイエス様が何かをしてくださっているんです。じゃあ何をしてくださったんですかということで、ルカの福音書の24章49節です。これは、イエス様が死からよみがえって弟子たちの姿を表して、 これから天に上げられるという直前、まあ、最後のですね、イエス様が地上におられた時の最後の、言葉ということで、ルカの福音書の24章49節、イエスの弟子たちにこう語って天に上げられました。見よ、私は、私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。でここで力っていうのがあるんですね、あるいは約束されたもの、何だろうか、これが聖霊である。そしてこれが実は先ほどのペンテコステの出来事につながっていくんです。都にとどまっていなさいという言葉に従って弟子たちはエルサレムにとどまっていたら、ペンテコステの日に高きところから力を着せられる、まあ、聖霊が下ったということなんですね。でこれはイエス様はこういうことを語って天に上げられたわけですけども、一体イエス様は何をされたかであります。整理していきますと、私たちに聖霊が与えられるためにはイエス様は何をしなきゃいけなかったかですね。通らなきゃいけない道があったんです。イエス様、まずこの方が罪の身代わりとなって十字架で死ななければなりませんでした。そして3日目に死からよみがえらなければなりませんでした。そしてよみがえっただけではない、よみがえってそのまま地上にいてもいいじゃないかと思うかもしれません。それではまだ終わってないんですね。この方が天に上げられて父なる神の右の座に座らなければならなかった。そうやって初めて、イエス様は天の父なる神様にお願いをするわけですね。約束されたものをあなた方に送りますということですので、父なる神様にイエス様がお願いして、はい、地上の信じる者たちに聖霊を送ってくださいというふうにイエス様が願ったがゆえに聖霊が下ってくるんです。自動的に下るんじゃないですね。それだけの手続きを踏まなきゃ私たちは聖霊を与えられなかったんです。ということは何かというと、一言で言えば神の子が命をかけて私たちに聖霊を送っているんです。命をかけて、いや命を捨ててですね、そしてその信仰によってイエス様の信仰によってよみがえってくださったという一連の手続きを踏んで初めて聖霊が与えられている。天の父なる神様が最も良いものを私たちに与えようとしているという時に、はい、ここのなんか宝の袋があってそこから入った服にですね、なんかこう配って与えてるんじゃないんです。命を捨ててるんです。そういう大切なものを私たちはいただいて、それが天の御国に迎えられる保証となっています。あなた方はそれを願いなさい、それをいただくことを願い続けなさい。言ってみればあなた方は罪が許されることを必死になって願い続けなさい。ならば天の父なる神様は最も良いものを与えてください。必ずあなた方は救われるのだって言うんです。私たちは、まあ、気がつかなかった、あるいは忘れていなかった、忘れていたかもしれない。でもよく思い出してみると、私たちは本当にすごいものを神様からいただいていたんですね。目に見えるものとしてはこれだけしか私はいただいていないんですかといろいろ文句を言いたくなる時もあるかもしれませんが、最も良いものをすでに与えられて、先ほど触れませんでしたけれども、9節の求めなさい、そうすれば与えられますということですね。これ本当に不思議な言葉であります。まあ、続く探しなさい、そうすれば見出しますもそうですけども、求め続けているということは、今目の前にないから求め続けるということに見えるんですが、でも元々の言葉をどうも探っていきますと、 求め続けているものはすでに与えられているんだという書き方なんですね。あるいは探し続けているものはすでにもう見出しているんだという、まあ、見出すかどうか、まあ、気がつかないだけですけど目の前にあるんだというんですね。そういう書き方なんです。で最後の叩きなさい、そうすれば開かれますの、これ開かれ、これは、まだ開かれているという書き方ですね。まだ閉じられてはいるんです。閉じられて開かれるのは、その御国に迎えられる日というように未来のこととして書いているんですけれども、与えられますとか見出しますというのはすでにもう、求めているものには与えられている、探しているものにはすでに目の前にもう見出すものがあるんだ、備えられているんだ、それぐらいのことを神様はしてくださって私たちを救おうとしているんだな、もう聖霊がいつ下るんだろうかっていう、いろんな疑問があるんですけれども、でももしかしてこれはもう本当にあなた方が信じるためにイエス様はもうすでに目の前に聖霊を置いてくださっていたとさえ、まあ、考えさせられますけれども、神様が私たちに最も良いものを与えてください、私たちはそれをいただきながら歩んでいることをまた信じて歩んでいただきます。お礼をいたします。天の父なる神様、私たちは神様から何も良いものをいただいていないと、不平を言い、もっと良いものをください、どうして私にはくださらないのですかというような、祈りさえする時もあるかもしれませんが、すでに私たちはあなたから最も良いものをいただいていて、もうそれはあなたの御子イエス・キリストが命を捨てて私たちに与えてくださったものであったこと、そういうね、約束の保証として聖霊をいただいていることを感謝いたします。実感としてはなかなかそれを感じることは少ないかもしれませんけれども、でもすでにあなた方はもういただいているのですよという時に、それを信じながらまたそれを喜びながら歩んでいくことができますように、またこの世界において苦しむもの悩むもの、そしてこの戦争という噂を耳にするときに、どうかこの世界をあなたが救ってくださいと祈らされてまいります。どうか私たちがこのような苦しみの中にあるのは私たちの罪のゆえでありますので、どうか私たちの罪をお許しくださって、どうか多くの人たちを今救ってくださいますようにとお願いいたします。委ねて主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。